カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年9月11日金曜日午後10時ちょうどぐらい、収録カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。いや前回さ、上司に、5ヶ月ぶりに会ったみたいな話をしたじゃないですか。いやあのその何日後 ?4 日後ぐらいの話なんですけど、ちょっとね、まあまあ深刻な問題が発生して、いや深刻か、まあ別にそこまで、いや僕はそこまで深刻だとはあんま思ってないんですけど、まあまあ深刻、まあ世の中的にはまあまあ深刻な問題に、まあまさかの僕がぶち当たるというですね、まあ何の話っていう話なんですけども、ごめんなさいね、もう何度も話しますけども、今日もコロナの話です。みたいな、もういいよっていう話なんですけど、いや僕も正直ね、いやもういいよって、いや言いたいよ、言いたいけどもうしょうがないじゃない、もうなっちゃったんだから。僕がコロナになったって話じゃないですよ、もちろん。まあちょっと話しますか。いや皆さん、iPhone なのか Android なのか分かりませんけれども、皆さん、まあ、この番組でも話しましたかね、今厚生労働省が出している、COVID-19、接触確認アプリ、まあ、通称 COCOA って呼ばれてるやつですね、皆さんあれ入れてました、使ってます？まあなんかね、会社によってはというか、まあうちがそうなんですけども、まあ、うちはね、まあ基本これ入れなさいよっていうふうに言われてるので、まあ入れていますし、まあ言われる前から別に普通に使って入れてましたけれども、人柱的な感じでね人柱的な感じで普通に入れてますし、まあちょっといろいろ誤解があるようなんですが、 iOS13.7、 まあ今現行のバージョンの最新バージョンですね、 13.7 に、バージョンアップしてるよっていう人は一応これ使えるのかな、 13.6 以前でも一応使えるは使えるんですけども、OS としてはね、iOS13.5 とかぐらいじゃなかったっけな、から対応し始めてるので、まあまあ使って最新、まあ少なくとも多分13ぐらいまで使ってる人は多分ほとんどの人は使える状態にはなってるはずです。アプリ入れてるかどうかは分かりませんけど、まあアプリ入れなくても使えるんだぜみたいなニュースがね、一時ここ2、3週間ぐらい前ですかね、に多分 13.7 がリリースされた時ぐらいにね、なんか出てましたけど、あれ日本だとあれですからね、別に iOS13.7 にバージョンアップしたから別にここは入れなくていいとかっていう話じゃないですからね。いやでさ、これこないだ見たんだけど、これココアのさ、これアプリの皆さんサイズって知ってます？知ってますっていうか、ファイル、アプリサイズね、これさ、なんかこないだ見た時にすごいちょっと僕びっくりしちゃって、そんな使うってちょっと思って、まあそんな使うのかと思って、ちょっとね、いやちょっとびっくらこいたんですけども、これアプリのサイズ147.4MB ありますからね。147MB も何入れてんのっていうね。いやー言いたい。いやーだってさ、まあそんな大したことやってないでしょ、あのアプリ。別にそんな容量食うのかなと思って、だってツイッターのアプリがだって 119.9MB だぜみたいなね。ツイッターのアプリよりもファイルサイズがでかいココア。なんかそんな必要なのか、まあ別にそこは本題してないんで別にそんないいんですけども、 まあね、皆さんがそんなにアプリの容量気になるかっていう話でね、まあ僕は別にそんな気にしないしね、あの気にしないでもいいぐらいにはあの iPhone 本体の容量がね、あの潤沢ですので、まあ別にそんなね、あのうわこのアプリ 100MB かっつって、ね、あの困るわけじゃないですけれども、ちょっとごめんなさい、話が全く脱線してしまいました、ごめんなさい。ファイルの容量の話は別にどうでもいいんです。そうで、何を話したかったのかっていうと、そう、実はね、私、ココアのバグを踏みました。まあ、ココアのバグなのか iOS のバグなのかは未だ定かじゃないですけれども、まあとにかくバグ踏みましたっていう話です。まあこれね、何ヶ月前かな、8月とか8月の頭とか7月末とかにもう多分 NHK とかでニュース出てたんで、まあ知ってるよっていう人もいれば、まあ私もその事情になりましたっていう人も多分いるんじゃないかなと思うんですけれども、そう、どういうバグか、まあ巷で言われている有名バグ第1位ですけれどもね、陽性者との接触があったようなプッシュ通知が表示されましたが、接触確認アプリココアを開いて陽性者の接触っていうところを押すと、まあ陽性で、あなたは接触してますよ、接触してませんよっていうのが分かるんですけども、まあそこ開くと陽性者の接触は確認されませんでしたと表示されます、どちらが正しいですかっていうね。いやこれね、そう、その上司と会ったって言った4日後5日後ぐらいの話でね、あのこれね深夜なんですよ、深夜、まあ深夜のね1時17分ですね、僕のスクショ見るとね1時17分に、まあこの接触確認アプリココアから通知がプッシュ通知が来ていて、まあこれ そのまま呼びますね。 COVID-19 にさらされた可能性があります、新型コロナウイルス陽性登録者と接触した可能性があります、詳細はこちら、アプリからその接触の日付期間および信号の強さにアクセスしましたっていう通知が来たんですよ、来たんですけど、でその後マジでと思って、まあただね、もう僕この通知が出た段階でこれバグ踏んだんじゃねえのってね、まあまあ本当かもしれないけどバグ踏んだんじゃねえのっていうのはね頭の中にはよぎって、まあ一応ね冷静にスクショを撮ってから冷静にスクショを撮ってから、ココアのアプリ開いたんですよ。まあ、そしたらね、まあ、案の定陽性者との接触はありませんでした、確認されませんでしたみたいなのが表示されてるんですよ。みたいな、これバグじゃん、例のバグじゃんと思って、まあ、ちょっとねそのまま放置しようかなとも思ったんですが、まあね仕事柄、やっぱりねこうバグ踏むとどうしてもこう血が騒ぐのでいろいろ調べたくなるんですね。でいろいろ同じ不具合踏んだ人の、まあ、サイトとかレビューとかを見てると、まあ、どうもねみんなログをちゃんと確認しているようです。で、何ログってっていう話だと思うんですけども、実はね iPhone、 まあ Android はちょっと分かんない、多分あると思うんですけども、 Android も同じようなのがあると思うんですけども、 iPhone 使ってる方実はねこれ接触確認アプリじゃなくて iOS に記録されているこのシンコロ接触記録、実はねログで出せます、吐き出すことができます。まあ最新のを使って iOS13.7 使ってる人は iOS の設定、歯車マークのやつですね、押していただいて、下の方に降りていただくと接触通知っていうですね、なんか太陽のマークみたいなやつがアイコンになってるやつがあるんで、そこを押していただいて、下の方かな、これもちょっと下の方行くと接触のログ記録の状況っていう欄があるので、そこを押して、でさらにそこから接触チェックの記録っていうところを押していただくと、なんかタイムスタンプ、まあ、日付がねバーッとなんか出てるね、なんかページに飛ぶと思うんですよ。で実はそれがまあこの COVID-19 接触記録、 iPhone、 お使いの iPhone が Bluetooth でこうね接続した他の、ね、他の端末の、まあ、記録とこうチェックしてる、ログがそこにね出てます。でこれJSON 形式でね実は吐き出せる、なんでそこまでなんかしっかりしてんだろうなってねちょっと不思議だったんですけれども、やっぱここね多分 Google とApple がね共同で作ったところだから、まあなんかその辺できるようになってるのはね、なんか、まあ おすごいねって思ったんだけど、もう JSON 形式で書き込みます。まあこの辺技術的な話なんで分かんない人はもう分かんないと思いますけども、はい。でまあその JSON ログを見ると、でね、これ陽性者と接触した場合、なんか一致したキー、ハッシュ値のキーが、1とか2とか、まあ、要は0以外の数字が記録されているんですよ、このログに。でそれがそう0じゃなくて1とか2のログがあれば、お前は陽性登録者と接触した可能性があるよっていうことで、これでココア側に通知されるはずなんですよ。なんですが、まあ、そこがうまくいってないっていうね、不具合が今あります。今もなお。もうだってそれさ、最初にさニュースとか出てもう2週間以上経ってるぜ、2ヶ月か2ヶ月ぐらい経ってるぜっていう話なんですけど、未だにねその不具合治ってないです。マジでと思って。でね、これ確認したところ、若さん一致したキー、1って言ってログがありました。もうこれね、多分でね、なんかそのいろいろね、まあこれ公式じゃないですけども、そのハッシュ値使っていつ接触したのかっていうのを一応非公式ですけど割り出せるね、サイトがあるんですよ。まあ多分 API とかのあれ仕様見ながら多分そういうの出してんだろうなと思いますけども、それがね見事にね僕が上司に会っていた日に一致しててね、あもう間違いない、この日に濃厚接触したんだ誰かとっていうね、まあ多分駅で接触したんだろうなっていう感じなんですけれども、まあ別にねそんな大きい駅じゃないんですけどもね、そう接触したんだろうと。で一応そこまで分かった上で接触確認アプリ COCOA の Q&A 見てると、まあ、今もページ出てるかな、問27ってところに、まあ、この事象が出ました、どうしたらいいですかっていうところに、 iOS をご利用の方は大変お手数ですがメールにてご連絡いただきますようお願いいたしますって書いてるんで、まあ、バカ真面目なんで僕はそこまでちゃんと調べてログにも記録されてます、多分これ接触したんじゃないんですかっていう問い合わせを、厚生労働省のサポートセンターまでメールしました。そう、厚労省にねメールしたんですよ。いや仕事でね、仕事で厚労省にメールすることあっても、こうプライベートで厚労省にメールすることってまあまあないじゃない。もう初めてねプライベートで観光庁にメールしましたよ、しかも厚生労働省に。で結果ね帰ってきました。1日ぐらいでねすぐ帰ってきました。でね、まあもろもろ今言ったことをまあ一応まあメールの中にも書いていて、ね、これ全文はちょっと言えないというか、ちょっと一部転載二次利用はご遠慮くださいというふうに言われて厚生労働省から連絡されてるんで、まあ言えないんですけど、まあまあサクッというね、この不具合に関しては現在も調査中ですということで、まあこれ9月7日ぐらいのね情報なんで、その後変わってるかもわからないですけどね。でまあね、平たく言うとお前は接触した可能性があるので体調管理は十分気をつけてください、もし不安があればお近くの帰国者接触者相談センターに電話してくださいっていうふうな、まあなんかそんな感じの連絡いただきました。でまあ今の時点では特に体調不安なければ特にこれ以上の連絡はいらないですよっていう風に書かれてましたけども、いやーおめえこれいよいよそうなるとあのアプリ何だったんだっていうね、なんか今ねあのアプリ通知来ると PCR 検査受けることができるみたいな話だったんですけど、結局あれ最後厚労省はそう言ってますけども、結局最後はね保健所とか各都道府県が判断するんで、まあね、この僕の住んでる東京っていうねところはですね、この不具合踏んだだけじゃね PCR 検査どうやら受けられないらしい。だからもうちょっと言いたいことあったんで、多分もうちょっとだけ次回続いてます。まあ次回、まあ、これプラスちょっと別の話でしようかな。はい、ということでここまではカラデンズポッドキャストパーソナリティーの岡下さん、また次回までお聞きください。さよなら。